青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き鍼灸師の大野沙織先生をゲストにお送りいたします。大野先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回もいろいろ先生に教えていただいたんですけれども、はい、今回はその邪気っていうものを寄せ付けない生活習慣、日々ねやってしまってってちょっと気をつけたいこととか、こういう心持ちでいたりしたら、はい、あの邪気を、ね、どうしても入ってしまうけれども寄せ付けないよっていうことをいくつか教えていただければと思います、うん、まずこう、はい、メンタリティ的にはあのどういったことがおありでしょうか。
そうですね、邪気を寄せ付けないようにするには、あの悩んだらすぐ切り替えて、悩みからもちょっと一旦離れる。
悩みがあることはしょうがないけれども、はい、一旦離れる、
一旦ちょっと置いといて違うことをする。
うん、ずっとそこにちょっと溜まってないってことですね、考えとかが、
はいはい、あの結局悩みっていうのは自分だけで解決できないことの方が多いと思うんですよ。
そうですね、
はい、あの、はい、初めにお話しした三大悩み、
はい、
絶対人が関わってるので、で人をコントロールすることってできないので、
人は変わらないですね。
人変わらないんですね、
はい、
私は皆さんに邪気払いをして変わっていただきたいなと思ってるんですが、
それはね物理的なね、うん、史実とかそういうことでね、
はいはいはい、でもやっぱりどうしても関わりのある人間関係の悩みっていうのは相手を変えるんじゃなくて、こう自分が変わった方が早いんですよね、
はい、でも皆さんそうやってこうメンタルの、ね、先生とか心理学の先生とか皆さんセラピストの人は一応しておっしゃいますね、うん、もう自分、他人は変わらない、
変わらないんですよ。でも変えようとするんです。
そこはやっぱりコントロールしようとする
気持ちとか、はい、それで悩みが深い人ってね、変えようとして悩んでる人が多いんですよ、
相手を、
はい、
だから変わってくれないっていうことで悩むとかってことですよね。
そうで自分は悪くないと思ってるんですよ、
はい、
まあ、悪くはないんだけど、その考え手放さないと何にも良くならないし悩み消えないですよねって言うんですよ。で自分さえその握りしめてる悩みを手放せば、何も悩みなんてなかったはずなのにっていうところに行き着くと思うんですよ、うん、
結局その悩みをずっと悩んで嫌だと思いながらも持ってしまっているっていう状態ということですもんね、はい、
そうですね、
はい、
だからそうなると本当沈んだ海の底に沈んでいくような感じになるので、うん、もう誰も助けられないし、自分でさえもちょっともういっぱいいっぱいになっちゃって、
はい、
で正しい判断できなくなっちゃうので、はい、もう変なところにはまってしまったりもするんですけども、はいはい、もうとにかく一旦ちょっともう忘れるっていうのがいいかなと思います。
でもこの先生がおっしゃっていただいた、なんかこう黒いとか重い石を持ってぐーっと海に沈んでしまってるイメージを持てば、いやいやダメだ、上に上がんなきゃっていう風にちょっと、あ今自分は落ちそうになってる、上がんなきゃっていう風にちょっとこう思うイメージにするのも大事ですね。
そうですね、うん、であとは自分ごとと思わずに、それは内助として体からこう自分の悩みも実は漏れ出てるから人を巻き込んでますよっていうのも知ってほしいです。ネガティブな人と一緒にいたらしんどくなるっていうのはよく皆さん言いますよね、
はい、
あの人と話したらなんかしんどくなっちゃうのよねとか、
あの愚痴が多いとかね、同じことをばっかり言うとかね。
そうなんですよ、だから皆さん分かってるんですよ。でもそれが邪気かどうかは分かってないっていうだけで、邪気かっていうのを知らなかっただけで。
でも今先生が実はその自分が悩んでることは相手もにも迷惑をかけてるっていう感覚はないじゃないですか、皆さん。
そうなんですよ、
ね、
はい、
だからすごく一瞬先生の言っていることは何それとか、あのちょっと冷たいんじゃないって、そんな悩んでる人に関してって一瞬思われがちですけど、それをあの迷惑だって考えることによって、うん、そういう方たちって実は真面目だったりするから、 それを言われて、
そう、
え、私の行為が人に迷惑をかけてるのって気づくことが大事。
そうで言うとね、あそうなんですかと言って、もうそういう人は真面目だからもうすぐ切り替えられるんですよ。素直に話を聞ける。
あ、
うん、あそうだった、自分のあれで迷惑かけてるのかもしれないんで人様のためにとか、あどうしようみたいな感じになるので反省ができるんですよ。
ね、真面目でこう一本でこう
グッと、ね、素直に話が聞けて、うん、反省ができて切り替えることができる、うん、これ本当に素晴らしいことだと思うんですけども ね、
はい、むしろ反省しないみたいな人は、はい、むしろないじゃとかないタイプですもんね、うん、逆にね
いや逆に、うん、逆に、うん、業が深いです
そういう方は、
そういう方は、
あ、自分の我が強かったりすると
我が強いです、はい、意外と、はい、私大丈夫って思ってる人ほど、はい、周りに迷惑かけまくってるんで、
あらそれも皆さん
意外と多いですよ。
そっか、
これ私大丈夫だしって思ってる人ほど気遣いがないんでそういうふうに思うんです。
そ、
配慮がないから。
でもリスナーの皆さんどっちかですもんね。
あ、どっちかです。
これ本当に悩んで私って言って実は迷惑かけてるから悩みを早く解放しなきゃと思うか、
はい、
聞いてても私全然常にハッピーで大丈夫だからと思ってると、うん、あれ、うん、もう一回ちょっと業が深いっていうのもなんか言葉として分かりやすいですね。
はい、
そっか。
ちょっとねストレートに言わないと、はい、心に響かない届かない人たちもいるので、はい、ちょっときつめに言いました今
でもやっぱりその我が強すぎるっていうのも自分は大丈夫とか、はい、自分は平気って、ま、それが、ま、バランス良ければいいけれども、はい、あまりそれが強いとそれを通しすぎることによって周りが迷惑してる可能性もあるってことですよね。
そうですね、周りの配慮がないんですよ、ま、とにかく、
はい、
これをしたら相手はどう思うかなっていう考えがそもそもないので、
はい、
うん、なのでやりたい放題なんです。
それも実は
ストレスを発散する方法としてはまあいいと思うんですけど、
自分はいいかもしれない、
自分はいいかもしれないけど周りにふとストレスがもうバババババ手裏剣みたいにシャシャシャシャシャって邪気を飛ばしてるんでで
もそれっていつか帰ってきちゃいますよね、
は
い、
そうなんです、そうだ、そう、だからね、周りに敵が多い人はそう邪気が念になります。これ本にも書いてるんですが、はい、生き量の話をすると敵を作りますね、
はい、
でそうしたらその相手から念を飛ばされるんです、
はい
はい、その念っていうのはこう自分の体に入ってきて生き量になる、生き量がついてるケースがあるんですけど、はい、それってね実は病気の原因になってるケースもあるんです。実際だから大人になって特に難病を抱える人、
はいはい、
急に突然、はいはい、それはそういうケースが多いです。
経験上先生がねおっしゃって
くださ実際にありました。
そうなんですね。
結構 ありますよ。だから実際に
先生が1回目で害じゃないじゃって言ってその時は触れなかったんですけども、はい、実は特殊な霊的なじゃっていうのもあるんですよね、
はい、でもそれは人間が作り出すものの一つでもありますね、生き量というのは。
で生き量っていうとすごい、え、本当ホラーみたいに思っちゃうかもしれないですけど、うん、はい、私なんか朝木夢見氏の六条御息所っていうのがこう昔からその生き量で、
はい、
嫉妬とかで、はい、ぐっとこうね光源氏をこうとかその相手をっていうふうのよくそれを思い出すんですけども、
はい、
こう人の念っていうのはやっぱりかなり強かったり、
念は強いですね
先生、
もうだからよく皆さん聞いたと思うけど、
はい、
お化けより人間、生身の人間の方が怖いって言うじゃないですか、
はい、
それは念が強いからですね。もう人を殺せるぐらい念を飛ばしてきますから。
その念っていうのは嫉妬だったり、
そう、妬みだったりとか、
あと本当に嫌だなって、この人嫌だなって思うとか、そういうことですかね。
それもあります。
それをだからね、さっきは思わせちゃってる人っていうのはまた帰ってくるってことですよね。
そうですそうです。で気づいてないじゃないですか、自分が邪気を飛ばしてるの、
はい、
明るくやってるから立ちが悪い、
うん
うん、問題だと思ってないから本人が。
でもそれが実は手裏剣みたいな感じで、
手裏剣みたいな感じで人をいっぱい傷つけてるわけですよ、迷惑をかけたりとか、うん、だからそれが返ってくる、跳ね返ってくるんです。それは疫霊の一つとして跳ね返ってきます。
その疫霊というのはだから、あ、こんな風に言われて嫌だったな、あの人からこういう風に言われた、まあ、って言ったらそれが絶対その人がそう感じてるわけですもんね。
そうなんですよ ね、
ね、
でされた側って忘れないんですよ、
はい、
言われた側って言われたことを忘れないんですよ、
はい、
言った側は忘れるんです
じゃあそれ本当に人に、まあ、恨みとか、
はい、
そういうの持たれるのって本当に怖いですね。
恐ろしいんですよ本当に。
先生が言うと本当に恐ろしくない？
本当に恐ろしい。だってみんなそれで病気になるなんてアホらしいですよ、
はい、
うん、だから人に優しく丁寧に人のためになるようにお役に立てるように 努めるのが私たち人間であるポイントですかね。もう
でもそれは邪気を寄せつけない心構えとして一つすごい大事なことだっていうことですよね。
あ、そうなんです、
はい、
もう心構えとして大事です。
自己中は本当は自分に返ってくるよっていうことですね。
やらかし放題はそこそこでお願いいたしますほどほどに。
でも先生はご自身も感じてるし、まあ、そういうねお悩みの方とかもいらっしゃってるからすごくそのケースを見てるんですね。
そうなん、もうめちゃくちゃケースを見てるので、はい、私が考えてただ単にこれをお話しするだけじゃなくて実際に起こってる話を今お話ししてます、
ね、先生の言葉はやっぱり嘘がないなって感じますので、
はい、
本当に見られてて、ああこういうケースがあったとか、はい、こんなこと言ってたからだよっていうようなことが本当にあるってことですよね。
本当にあるんです。でそれをお伝えして、はい、ちゃんと反省して切り替えた人は、うん、本当に病気が軽減っていうか改善してってる。寝たきりのお子さんも起き上がって普通に学校行けるようになったりとか、もうそんなことがリアルに起こってます。
でも分かります、やっぱり人間って生身だからいかようにもなるっていうことですよね。
はい、はい、
だからそのメンタリティってすっごい大事なんですね。
そうです。だからもう何度もお話ししますけど、
はい、
自分ごとだけじゃないって思ってほしいんです、うん、その病気での悩み、
はい、
いろんな人生の三大悩み抱えてて、まあ、それはもう皆さんがね大なり小なりあるかもしれないんですけども、自分だけの問題じゃないです。家族がいれば自分が抱えた悩みを邪気を共有することになるので、家族も下手したら病気になることもありえますから。
自分だけが悩んでると思ってこの人のためにとかあなたのこの子のためにって思いがちだけれども、実はそこの自分が悩んでることっていうのはその大切な人たちをもう巻き込むことになるんだよってことですね。
そうです。だから外行ったら私みたいに敏感体質の人にダメージを与えますし
そうですよね、見えないところで傷つけてる、
うん、でも敏感体質じゃない家族にもこんな邪気をこの人の家族はずっとこの人と一緒にいるわけだから大丈夫かなってすごい思いますよね。
でもそれはやっぱり抱えちゃってる悩みっていうことですよね。
その人が抱えてる悩みから内邪が発生して、はい、いやこの人とずっと家で一緒にいるんだよねと思って大丈夫ってすごい思うんですよね。
先生はね感じちゃうからね、は
い、これずっと感じてるんだよねみたいな。
そっか、
わからないですけどね、感じない人は、
はい、
でも漏れなく来てるっていうことを知っててほしいです。
でもねそれが言葉だったり態度には絶対ないじゃって現れるじゃないですか、
はい、
本当に気持ちがクリアな人って態度や行動にも言葉にも出るから、このそんなどす黒いないじゃを抱えていたら絶対出してるはずですもんね、
はい、
見えるか見えるというか言葉や態度で、
はい、そうですね、まあ、分かりやすく言うとね、はいは
い、じゃあ本当になるべく悩みを抱えないのがいいですね、
はい、でもねこう悩みありませんっていう人もいるんですよ、
はい、
めっちゃ抱えてますもう私だって見たらわかるから、見てで話したらこう前回も言いましたね、口からも出てくるって、はいはい、いやいやいっぱい出てるけどみたいなわかるから、
はい、
もうニコニコしながら何の悩みもないですよって思ってる人ほど要注意です。
逆にね、
逆にいやあるよねって言ったら、
はい、
あバレたみたいな感じでそっからまた相談が始まるんですけど、
でも確かに
強がらなくてもいいから、
この世の中悩みがないってこともおかしいですもんね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、だからある意味そこはあるののこのバランスだったりしますね、
はい、そうですね、
確かにないよって言ってるのってあれ逆におかしいなって思いますもんね、
う
ん、
じゃあなんで悩み相談に来たんですかっていうことになるのでね、
とかなんかその悩みがこんなに人と接していて、
うん、
日々
そうです、伝染してないわけがない、う
ん、あとその悩みをないってことはじゃあ誰かは絶対そのあなたが悩みがないのの何かを追ってますねって感じですよ ね、
そうですね、
誰かはそれの念を受けてますね、
念を受けてる可能性もある
ですよね、
うん、
でもこの今ねこう先生がずっと教えていただいたその雨の日とか、
はい、
もう疲れてたら行かないとかそういうような予防も結構あるんですよね、
う
ん、
そうですね、
生活習慣行動の予防、
うん、
それっていうのは他にも何かありますか。
そうですね、これ邪気を寄せつけないためにですよね。
そうですね、日々
日々ですよね、日々はね一番気をつけてほしいのは、
はい、
中古品は本当やめといてほしいです。
できれば、
うん、もうすごい流行ってるけどね
今ね、
すごい流行ってるんです、
まあ、ある意味リサイクルっていうところで
環境のためにっていうでしょ、
はい、
環境のためにあなた病気になるんですかって私は思ってます。
その中古品がなぜダメかっていうのはなぜなんですか。
それはですね、前の持ってた人の悩みを全部引き継ぐことになるからです。
じゃあそういう中古品ばっかりでこう集めてやったらいろんな人の気で暮らしてるようなイメージなんですね。先生は絶対新品じゃないとダメですね。
ダメです。でもそんなにめちゃくちゃ物を買うわけではないので、はい、もう本当に大切にするんであれば、まあ、数少なくてもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、やっぱりその古いものっていうのはずっとこうやっぱり念があるみたいな感じなんですかね。
そうですね、う
ん、他に先生あれですよね、そのさっきおっしゃってたみたいな感じで川や海水っていうのはやっぱり疲れてる時とかは本当に行かない方がいいっていうのはもう一回ありますかね。
行かない方がいいです、うん、であとね、川とかね、海とか水に関係する場所の近くに住んでいる人は、うん、ちょっと気が乱れやすいので、はい、普通の人よりやっぱり考え込んだりとか不安になったりすることが多いんですよ、
はい、
だからそれを予防するために本にも書いてあるんですが、はい、日本酒で玄関先をちょろちょろちょろって巻いてあげるだけでガードできますので、
はい、
それはちょっと月1ぐらいにやっていただいた方がいいかなと思いますね。
それは玄関なんですね。
そうですね、
木の入り口だから、
はい、あとマンションの人とかはね、ベランダが玄関になりますので、ベランダにちょろちょろちょろちょろと一線を引きます。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。マンションとかだったら玄関開けたらね、やっぱ共有部分になってしまいますのでね、はいはい、うん、なるべくやってても何やってんだろうあの人って思われるから、
はい、ベランダの方、
ベランダの方がいいです。
ベランダに日本酒をこう
月
1ぐらいでさっと、それはもう本当にパーッと流すだけでいいんですか。
そうです、まっすぐの線じゃなくてもどぼども流さなくてもちょんとちょろちょろちょろでいいですね。
そしてやっぱり悪い気が入らないように結界を張る。
そうです。
なるほど。でもマンションでも玄関でもいいんですか。
いや、玄関よりベランダが玄関の
いい、ね、
になるんですよ。
あ、そうなんですね。
実は、はい、
そうか、いろんな人の吸収後じゃなくても庭の底が顔みたいな感じ
にな
る
ということ
なんですね。
はい、この間ね、やっぱゴートが流行っていますでしょ、うん、
はい、
ゴートが入りにくくするためにもその予防策になるんですよ。
あ、そこには何か結界が張ってるから、
ここ入っちゃいけないなって
思わせる。
そう、
それはいいですね。
これいいでしょ。
いいですね。
やっぱり本当にね、ちょっと前にねニュースで見たんですけど、やっぱりマンションとか集合住宅だとね、一戸建てがね強盗多かったんで安心してたと思うんですけど、うん、やっぱりねベランダからやっぱ入ってくるんですね。
あ、まあ、入りやすいですもん ね、
はい、
多分ね。
だからベランダに巻いた方がいいんです。
そっか、
はい、
じゃあその集合住宅とか、あと川屋とか海とかちょっと水辺の近くのお宅は少しそこで結界はある、
はい、
ね、あとはですかね、本にも書いてありましたけど、その今疲れてる人が多いですから、
はい、
そういう時は本当は何もしないっていうのが先生ね書かれてるけど、
そうですね、
それが一番ですか。
はい、もう目つぶってもう仰向けで最悪10秒でいいのでもう何もしない。
それはお家でも、それでもこう会社とかでもいいんですか。仕事場とかでも、
どこでもいいですよ。
もう疲れたなと思ったら、
はい、
目をつぶって、
はい、
10秒、
はい、
そのままでいる、
はい、うん、
そうすると一回パンとちょっと気が変わる感じですか。
そうですね。
それいいですね。あ、
はい、
すごい疲れたとか、こう駅とかではーってこうね皆さんね、うん、なるけど、ちょっとベンチに座ったりなんかして、
はい、
目をつぶって、
はい、
目を閉じるってことはもう確かに何も見えなくなりますもんね、
はい、
その時に10秒やる、
はい、そうですね。
その時はもう無
になって、
うん、でするだけでちょっとこう対策になるってことですね。
そうです。
それはすぐできることですね。
はい、だから瞑想までいかなくても簡単に誰でもできますので、うん、やってみてください。
疲れたなと思ったら皆さん目つぶって10秒ぜひやってみてください、
はい、
先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
次回は先生に寄せられたいろんなご質問に先生にお答えしていただこうと思ってます、
はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
大野沙織でした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。